光電がお送りする福音の光。この番組は近畿地方を中心に活動する500を超えるキリスト教会のネットワーク金光電が、愛と希望、喜びと平安、そして信仰の輝きをお届けいたします。それでは今朝の協力教会をご紹介いたしましょう。今朝ご紹介するのは、生けるキリスト一幕教会、京都一幕桂教会です。京都一幕桂教会は、京都市の中心より西南に位置し、亀岡市と京都市の境目にあります。京都市バス29系統と73系統の五稜町バス停で降りると歩いて1分です。教会には駐車場があります。道順が分かりにくい際は教会にお問い合わせください。またインターネットで調べる場合は、京都一幕桂教会と検索してください。一幕とは一つの麦という聖書の言葉から取っています。京都一幕桂教会は、信仰と希望と愛を掲げ、家族的な温かい教会を目指しています。礼拝は日曜日の午前7時からと午前10時30分からの2回、女性の集いは木曜日の午前10時30分からです。その他にいろいろな集会、セミナー、コンサートなどがあります。牧師や女性伝道師への個人的なご相談も伺います。詳しいことは直接桂教会にお尋ねください。電話番号は 075-392-0104、 075-392-0104。 住所は京都市西京区五稜北山下町22-18です。ぜひお気軽にお越しください。生けるキリスト一幕教会、京都一幕桂教会をご紹介いたしました。それではこの教会の早川和夫牧師の聖書の話、人生の祝福の秘訣、お聞きください。
おはようございます。今日のご気分はいかがですか？今日が最高の一日であることを願います。さて、今日のお話の題は、人生の祝福の秘訣です。この題は魅力的でしょ？そこで皆さんにお尋ねします。皆さんが求めている祝福とは何でしょう？経済的な祝福ですか？社会的な祝福ですか？それとも人間関係における祝福ですか？いいえ、健康の祝福でしょうか？その他の祝福を求めておられる方もおられるでしょう。人は祝福を求めて幼い時から学び、訓練を受け、そして働き、労苦してきました。苦労も様々にあって、肉体の苦労、人間関係の苦労、チャンスに恵まれない苦労、経済的な苦労など様々です。その苦労の甲斐があって、今の祝福を手に入れられたことでありましょう。その祝福の一つに、マイホームを持つ祝福があります。小さいながらも楽しい我が家という言葉がありますが、日本の高度成長期には競ってマイホームを手に入れようとしました。マッチ箱のような小さい家でもマイホームを手に入れることが夢でした。さらにバブル経済になると、大きな家を買う人が増えました。しかしバブルが弾けて借金だけが残る人もあれば、子供が大きくなると、せっかく買った家から出て家の大半を使わないままになって寂しく思っている人もいます。家は手入れしないでそのままにしていると、あちらこちらと傷むし、掃除は大変だし、税金もきつい。家族の幸せを願って大きな家を買ったのに、今はそれが重荷となっているのではありませんか。こう見ると、形ある祝福は いつか消えてなくなるし、相続問題も起こる原因にもなりかねません。このような祝福を持つことが悪いのではありません。しかし、それが元で苦労を重ね、また争いの元となり、そのまま置いていたなら、何も使わないで朽ちていきます。建てた方には、この現実を見て辛いだろうなと思います。ここまで何のために労苦して働いてきたのだろうかと、生きる意味を考えさせられるかもしれません。と言って、この世で目に見える祝福以外に求めるものがわからないのもまた事実です。そこで私たちが求める真実の祝福って何でしょう？よく言われる答えの一つに、心の祝福があります。物がなくても心が満たされることが一番だというのです。それは大正解です。では、その心の充実を得るために何が必要なのでしょうか。その条件とは、この地上の生涯で終わってしまうのではなく、永遠に続くことが大切な条件です。ところが、この世には永遠に続くのはありません。では、聖書はどう言っているでしょうか。聖書は途切れることのない祝福をこう述べています。テサロニケの手紙第2、2章16節17節。どうか私たちの主イエス・キリストであり、私たちの父なる神である方、すなわち私たちを愛し、恵みによって永遠の慰めと素晴らしい望みとを与えてくださった方ご自身が、あらゆる良い技と言葉に進むよう、あなた方の心を慰め、強めてくださいますように。この祝福を与えるお方とは誰でしょうか。聖書は天地創造の神様だと言っています。さらに聖書はこう言っています。ピリピ人への手紙4章19節、また私の神はキリストイエスにあるご自身の栄光の富を追ってあなた方の必要をすべて満たしてくださいます。ここで本当の祝福を得る秘訣とは何か。それは、真の神様を知ることです。真の神様を知ることによって、本物の真実の祝福を手に入れることができるのです。そこでもう一つのことを知らなくてはなりません。それは、神様の祝福に預かったパウロという方の体験談から学びましょう。聖書にはこう記しています。ピリピ人への手紙3章4節から9節。ただし、私パウロは人間的なものにおいても頼むところがあります。もし他の人が人間的なものに頼むところがあると思うなら、私はそれ以上です。私は8日目の割礼を受け、イスラエル民族に属し、ベニヤミンの別れの者です。生っ粋のヘブル人で、律法についてはパリサイ人、その熱心は教会を迫害したほどで、律法による義についてならば非難されるところないものです。しかし私にとって徳であったこのようなものは皆、私はキリストのゆえに損と思うようになりました。それどころか私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに、一切のことを損と思っています。私はキリストのためにすべてのものを捨てて、それらを散りあくたと思っています。それは、私にはキリストを得、またキリストの中にあるものと認められ、律法による自分の義ではなく、キリストを信じる信仰による義、すなわち信仰に基づいて神から与えられる義を持つことができるという望みがあるからです。パウロは、真実の祝福とは神様に受け入れられることだと言っています。そのために彼は自分自身を打ち叩いても神様に受け入れられることを求めたと言います。ところがある時、パウロはイエス・キリストを知ることによって難行苦行による祝福を得る道を捨てたと言っています。パウロはイエス・キリストを信じる信仰によって神様に受け入れられる祝福の道を信じたのです。この生き方は私たちにも当てはまることです。 心の充実は天地を作られた神様と正しい関係を持つことから始まります。神様に受け入れられて自分の味方とするなら何一つ恐れることはありません。聖書こう言っています。ローマ人の手紙8章31節では、これらのことからどう言えるでしょう。神が私たちの味方であるなら誰が私たちに敵対できるでしょう。さらにこう言っています。ローマ人の手紙8章37節しかし私たちは私たちを愛してくださった方によって、これらすべてのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのです。私は健康も財産も地位も名誉も大切だと思っています。しかしこれらのものはこの世だけの祝福です。永遠を知らない人にはこの世の祝福を得れば得るほど晩年は虚しいものとなっていきます。豊臣秀吉の治世の句、露と落ち露と消えにし我が身かな、なにわのことも夢のまた夢を分かるなら、祝福を求める人は神様を求めることです。そのためにイエス・キリストがこの世に来て私たちの罪の身代わりの犠牲となって十字架で死んでくださいました。このイエス様を信じるなら真実の祝福が神様からもたらされるのです。皆さんはイエス・キリストを通して天地創造の全能の神様とつながりませんか。ここに人生の祝福の秘訣があるのです。もっとお話を聞きたい方は近くのキリスト教会にお出かけください。分かるまで説明してくださいます。皆様の真実の祝福を得られるようにとお祈りいたします。Thank you.